石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
11月30日と12月1日にクアルコムテックサミットというイベントをハワイで開催しました。はい、私それまあ毎年行ってたんですけども、去年は中止でなくなり、でまあ今年はアメリカメディアを限定して呼ぶといった形になっていて、まあ一応リアルでも開催されたという感じでした。で発表されてね、あの新しいチップセット、まあ、スマートフォン向けのチップセットも発表されてますけども、注目はゲーム向けの専用のチップをクアルコム作ってきたというところがあります。でまあスマートフォンのゲームってまあ非常に盛り上がってる市場で、とにかく大きいと。でただ一方でみんなね、あの各スマートフォンメーカーね、ここでまあいろいろとゲストに来た、ね、くれたメーカーの人たちって、まあ、ゲームモード搭載しましたみたいなことを言っていて、ゲームがやりやすいというふうに説明しましたけども、とはいえまあスマートフォンなので薄っぺらかったりとか持ちにくかったりとかするという中で、もうゲームのコントローラーの間にこうディスプレイが入っていて、まさにその携帯ゲーム任天堂とか出してるような、ああいった形でもうスマートフォンの通話機能とかなくて、もうゲームに特化したデバイスを作れるようなチップセットを作ってきたというところがあります。ですのでまあね、今なかなかこうスマートフォンの次をクアルコムとしては探していて、まあ、ひょっとすると来年以降 Android で動くゲーム専用機という市場が盛り上がってくる可能性もあるのかなというふうに思っています。ですので、ね、まあ、この番組でもいつかねゲームメーカーの人も呼ぶ日も来るかなというふうに期待していますので、はい、楽しみに待っております。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
ドコモのドローンビジネスについて話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモのドローン事業、ドコモスカイ。 NTT ドコモは現在進めているドローン事業のビジネスブランド、ドコモスカイを今後拡大が見込まれるドローン市場に向けて新たな展開を行うことを発表しました。本日は株式会社 NTT ドコモより 5G IoT ビジネス部ドローンビジネス推進担当部長、牧田俊樹さんにお越しいただき、今後のドコモのドローンビジネスについてお話を伺っていきたいと思います。牧田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ここ最近各キャリアがやたらとドローンについてのまあ発表会とかをやっていて、これって何なんだろうなっていうところでちょっと考えたら、どうやら来年いろいろなことがあるらしいと、いうところがあるので、まあ、それを、ね、含めて今日いろいろとお話をお伺いできればなと思っています。まずあのドコモは5年前の2016年に今ドローン事業をまあ立ち上げていると。で、2018年にドコモスカイというブランドで企業向けのドローンビジネス展開してきましたけども、これそもそもドコモがドローンをやろうと思ったきっかけといいますか、経緯はどんな感じなんですか。
2016年の10月にですね、はい、当時の社長の吉澤が、はい、あの新商品発表会の場で、まあ、ドコモドローンプロジェクトを立ち上げると、はい、あの発表させていただいてます。で、まあ、あのドコモが、まあ、ドローンを手掛ける意味としましては、はい、通信や IoT を使って、まあ、社会課題の解決をするというのが一番なんですけども、はい、まあ、その中で大きく2つあると思ってまして、はい、あの1つはやはり通信ですね、はい、 で、まあ、ドローンが将来的に、まあ、その街中をたくさん空を飛ぶような社会が来ると想定したときに、まあ、それら全て通信でつながるようになると思うんですね、うん、そういう世界を想定したときに、まあ、通信会社としてやるべきことっていうのがあるんじゃないかっていうのがまず一つ目です。2つ目なんですけども、まあ、プラットフォームっていうキーワードで、まあ、ドコモその通信というかモバイルの事業者としてプラットフォーム事業 i モードを皮切りにいろいろ手掛けていきましたけども、データの管理だったりとか、あとはパートナー様をつなぎ合う、まあ、そういう位置づけでビジネスっていうのをやってきましたので、まあ、その両面でモバイル、セルラーとプラットフォームという観点でドコモがドローンビジネスに参入しているという状況です。
これまあドローン結構ねそのまあ5年前にまあそういった立ち上がって、確かあの時の発表会、まあスマートフォンの新製品発表と一緒にやっていて、で会場の端っこにもドローン飛ばしててめっちゃうるさいなと思いながらしたんですけど実際これ振り返ってみてやっぱりドローンビジネスって結構大変だったりしますか？
ドローンはやはり何年後かに何千億っていうようなまあ市場が見込まれると言いながら、まだまだ市場としては黎明期、これから成長が見込まれるというところです。やはりその規制であったりとか安全性というか社会需要性という言い方しますけど、国民の皆様が安心してドローンを受け入れられるかという観点もありますし、そういう観点で課題をいろいろクリアしなければいけないということはあるなと思ってます。
でそんな中来年規制が緩和されていくんですよね。
あ、そうですね、はい、
どんな規制が緩和されるんですかね。
はい、ドローンはその航空法であったり電波法であったり、はい、まあ、いろんな法律が関係してるんですけども、はい、特に航空法の観点で大きな動きがございます。はい、で自動運転と一緒でレベル何々なんていう言い方をするんですけども、はい、ドローンもレベル1からレベル4までが規定をされてまして、レベル1、2というのは基本的にその操縦者がドローンを目で見て確認できる距離、目視内飛行というんですけども、はい、レベルのことを指します。はい、レベル3、レベル4は、目視外飛行というんですけども、うん、操縦者が見えないぐらいの長距離を飛ばすようになりますと。うん、まあ、その中で今の状況としてはレベル3なんですけども、はい、レベル3とレベル4でいうと有人地帯をまあ飛ばせるかどうか、はい、レベル3は無人地帯、レベル4からは有人地帯を飛ばせるようになるということになります。まあ、そのレベル4が今は認められてないんですけども、22年度にそのレベル4というのが認められるようになるという状況になってます。
こういったレベル4になると、まあ、人がいるところの上をドローンが飛び、しかも操縦する人から見えなくなってもいいと。ただ見えなくなった時に、まあ、ドローンと操縦者をつなぐのが通信になってくるっていうところなんですよね。
あ、おっしゃる通りですね。
でそこで通信が必要になってきますよと、まあ、セルラードローンってどこまでも言ってますけど、まあ、そういった形で今各キャリアが、まあ、ドローンビジネスをやろうとしているという感じですよね。
実はセルラードローンっていうのはドコモが商標を取ってる、
やっぱりそうなんそうなんだなかと思ってる。これセルラードローンになることでどんなビジネスが期待されるんですかね。
飛行させられる距離が飛躍的に伸びるというか、レベル1、2の目視内の世界でいうと基本的に Wi-Fi の電波なんですよね。その操縦でコントローラーとドローンをつなぐのがスペックだとね、1キロ2キロなんてスペックもありますけど、実際は飛ばせて数十メートル数百メートルぐらいかなと思います。そこをセルラーの LT に置き換えますと、理論上は、まあ、例えば東京から北海道のドローン飛ばして制御するなんてことができますので、非常に距離の制限っていうのがなくなるというのがございます。まあ、距離の制限がなくなると、まあ、例えばそのドローン物流であったりとか、はい、あるいは災害対策でその現場確認するときに広域の被害状況の確認なんていうのもできるようになると想定をしてます。
実際、ね、物流でよく今も日の出町で、ね、ANA とセブン&アイ・ホールディングスが実験をやっていて、それはセブンイレブンからそういった山にいる広場みたいなところにセブンイレブンの商品を届けてくれるみたいなのをやってたりですとか、ドコモだったような気もするんですけど、なんか海を飛び越えてなんか島に
離島に
物を届けるっていう実験もやってたりとかして、確かにすごい可能性感じるなと思うんですけど、 なかなかじゃあそれを日常的にビジネスとして回すのは大変なのかなって気もするんですけど、まあ、その辺結構課題になってたりしますかね。
あのまさにおっしゃる通りで、まあ、我々石川さんにおっしゃっていただいたあの離島間 の物流の、はい、まあ、実証なんかもいくつかやらせてもらってるんですけども、はい、まあ、ビジネスベースに乗せるという意味で、課題あると思ってまして、前半で少しお話ししたあの規制の話、はい、あと社会需要性というのがあるんですけども、まあ、一番はやっぱりコストかなと思っています、はい、まあ、今その規制の関係もあるんですけども、どうしてもドローン飛ばすのに人件費がかかってしまっているのでございます、はい、とはいえそのドローンですので、そんなに重たいものをたくさん運べるわけではないので、そのコストっていうのをいかにビジネスベースに乗せていくのかっていうのが一番の課題かなと思ってますか、ね、
薬とか緊急性があってっていうところになってくるんですよね。おっしゃる通りですね、はい、これ実際ドコモでは今そのドローンビジネスでどういったサービスといいますかプランというのが提供されてるんですかね。
まあ、あの我々その2018年にドコモスカイというブランドでドローン事業を始めさせてもらったんですけども、まあ、まずそのドローンプラットフォームという形でプラットフォームというのを始めています。ドローンで撮ったデータの管理であったりとか、まあ、その飛行管理であったりとか、あのそういうものをできるプラットフォーム で、まあ、我々自身も携帯の基地局の鉄塔点検で使ったりとか、あのそういうこともやってきました、まあ、このプラットフォーム当時ドコモスカイと呼んでたんですけど、先日のプレスリリースでドコモスカイクラウドっていう名前にあの改めさせてもらったんですけども、まあ、そちらのクラウドサービス中心にいろいろな事業でドローン事業っていうのを展開してきました。分野でいうと点検とか、まあ、あとは農業とか物流の実証もやってきましたし、変わり種でいうとエンタメ系 のドローンっていうのも出かけています。
地中に浮かんでピカピカ光るやつです
ね。おっしゃる通りですね。あの浮遊球体ドローンディスプレイという名前があるんですけども、
はい、それもドコモに頼むと、まあ、そういったものを提供してくれて、なんかイベントで飛ばしたりすることができるみたいな。
おっしゃる通りですね。
実際これは反響ってどうですか。
特に21年の7月に LTE の上空利用プランを開始させてもらったんですけども、ドローン専用の料金プランになってまして、これあのおそらく世界初だと思うんですけども、あのそれを発表させていただいて非常にいろんなお問い合わせ反響っていうのをいただいている状況ですね、はい、
それというのは LTE 使うんだけど現状では目視できるところで飛ばすってやつなんですか。
いや、その目視外で、使っていただけますね、はい、そのレベル3
で人がいないところで。
あ、おっしゃるとおりですね、はい、
それドローンに LTE がついてるとやっぱりカメラの映像が見れたりとかっていう、そういった利便性になるんですかね。
そうです、まあ、まずその飛ばせる距離が伸びる中で、ドローンがセンシングしている位置情報だったり高度情報っていうのを手元に送ったりとか、あるいはドローンのカメラで映している映像っていうのを送ってきたりとか、まあ、カメラの伝送やそういうテレメトリーの情報がなければ安全に運行できませんので、市外ではそのセルラー通信っていうのが必須になっているというところですね。
これ電波が飛んでない県外の場所は極力飛ばないようにするんですか。
事前にセルラードローンを使って、飛行をしていただく際はエリアの確認をします、はい、で、まあ、そのシミュレーションであったりとか、あるいはあの実際の電波測定を行ったりしながら、まあ、あのエリアが取れているようなところを飛行させるという、はい、イメージですね。
これ県外になっちゃっても、まあ、なんか自動で飛ぶみたいな、そういったこともできるんですか。
そうですね、なんかそのあたりはその各機体のドローンにフェールセーフとしてどういう機能が実装されているかにもよるんですけども、まあ、よくあるのが県外になると、まあ、手元に戻ってくるっていうような、はい、あの機能になっているものが、まあ、多いですね、はい、
これまだまだそのセルラー対応のドローンを作っているメーカーっていうのは少ないんですか。
そうですね、セルラーを使うイコール長距離を飛行するということで、はい、まあ、まだまだ何千何万というニーズがあるわけでもないと思いますし、あのなかなかあの効果にもなると思うんですよね、はい、そういうものをあの徐々に開発されるメーカーっていうのが増えてきているという、うん、はい、状態ですね。
そこのサポートもドコモはしていくんですよね。
あ、おっしゃる通りですね。今回あの我々はそのドコモスカイのセルラードローンパートナープログラムというプログラムを開始させていただいて、うん、で、まあ、このプログラムをドローンメーカーさんに加入をいただいてます、はい、 で、まあ、すでにあの LTE 対応のドローンを開発されているもしくはリリースされているあのメーカーさんもそうですし、今後そういう LTE 対応していきたいというメーカーさんにも入っていただいて、で、まあ、ドコモとしてはその機体開発であの我々キャリアとしてご支援できることをご支援させていただいたり、あるいはちょっと先ほどお話ししたそのドコモスカイクラウドとあの連携した機能を提供するとか、あとはそのお互いがあの営業チャンネルそれぞれ持っている部分もありますので、営業連携なんかもそのプログラムの中でさせていただきたいなと思ってます。
結構増えてきそうなんですかね、セルラードローンっていうのは。
そうですね、やはりその上空利用プラン提供開始したときにいろんなお問い合わせいただいてますし、まあ、そのレベル4になってチャンスが広がるっていうのは、まあ、我々そのドローンのどちらかというとサービサーという立ち位置ですけども、メーカーさんにとってもあの同じようなチャンスがあると思いますので、非常にまあホットな、はい、領域になってくるかなと思ってます、はい、
あの片や KDDI はドローンの運航管理みたいなところで結構注力していて、まあ、この間も発表会してたんですけど、でまあ、その中にいろんなところで実証実験やりましたよっていう中にドコモのロゴも確かあったと思うんですけど、あそことはこうサービス的にはこう住み分けされるもんなんですか。
KDDI さんが、まあ、あのネドさんですね、の実証の中で、はいはい、あの運行管理という立ち位置で、はい、あの実証を参加されていて、はい、我々も同じ実証の中で、はい、石川県の白山市というところで物流の実証をさせていただきまして、まあ、そういう意味であの今回の実証でいうと、あのそれぞれ運行管制とあの現場の飛行というところで違う役割で参加をさせてもらってたというところですね。うーん、
これ 5G になったらもっと面白いことができるようになるんですかね。
あ、おっしゃる通りでして、はい、ドローンと 5G ってやはりその技術的にすごく親和性が高いと思ってるんですね、はい、私自身 5G ってまあ高速大容量多接続って3つの特徴ありますけども、あの一方ドローンはまあその、まあ、物流とかの用途もあるんですけども、カメラを飛ばすという、まあ、意味合いが強くて、うん、まあ、人間の行けないところにカメラを飛ばしてその映像を送りますっていう役割が多いんですけども、あのそういう意味でその映像伝送というところで高速大容量という、うん、あの特徴は生きますし、一方でまあその画像を見ながらあの遠隔で操作するというところで低遅延っていうのも、うん、あの効いてくるのかなと思ってますので、非常に親和性は高いかなと思ってます。
いつ頃出てきそうとか、なんか計画あったりするんですか。
そうですね、現状あの今ようやくあの LTE が使えるようになった、はい、うん、その電波法の規制緩和がちょうど昨年の12月に行われて、あ、まあ、それを受けて我々その料金プランを提供させてもらってるんですけども、まあ、5G に関しては議論自体これからかなと思ってます。まあ、そもそもその電波法上を上空でセルラー通信をするっていうのは自由には認められてないんですね。でその例えばそのスマートフォンをドローンにつけて、まあ、空に飛ばしますと、で空からですんで電波がすごく飛びやすい、はい、となるとその地上の通信に影響を与える可能性があるということで、はい、あの影響を与えないように電波の出力を抑えるとか、はい、使う周波数帯域を限定するとか、なんかそういう、まあ制御ができる上で、まあ、飛ばしていいよというルールになっています。 LTE はそれで飛ばせるようになったんですけども、 5G は無線上その多システムとの、ね、干渉でも結構厳しいっていうのもありますので、まあ、そういう課題をクリアしながら、まあ、今後ドコモとしても使っていきたいという働きかけをしていきたいなと思っています。
通信使おうと思ったら電波法だし、ドローン飛ばそうと思ったら航空法だしっていう、はい、まあ、なんせ新しいジャンルなので法律が全く追いついてないっていう、そういう感じなんですかね。
そうですね。で一方でその国自体もそのドローンを産業活用したいっていうのも、はい、あの非常に強く発信もされてまして、ですのでその規制緩和も進んでいると思いますし、先日岸田首相がデジタル田園国家都市構想、はい、あの中でもドローンっていうのもキーワードで挙げていただいていて、国からもドローン活用っていうのは期待されてるのかなというふうに、はい、認識をしています。なるほど。
結構そのまあ国もこうね気合が入ってる中で、なかなかまあ中国メーカーのドローンがもう使えなくなってる感じもあるんですか。
あ、おっしゃる通りですね、はい、まあ、いわゆるアメリカの方で、はい、 スマートフォン等の、はい、まあ、通信機器と同じで、はい、ドローンの方もあのエンティティリストっていうのがありまして、はい、そのリストに載ってるものは、うん、あの原則使わないみたいな、うん、あの方針があり、まあ、その影響を受けて日本でもあのそれに順次た運用をするというお客さんがいらっしゃるっていうのは事実ですね、はい。
まあ、逆にまあ日本のメーカーにとってはチャンスなのかなという感じですよね、
はい。
あともう一つ NTT ドコモベンチャーズが出資したスカイディオという企業がセルラードローンパートナープログラムの加入を発表しましたが、この企業はどういった企業なんですかね。
スカイディオ社はアメリカのドローンメーカーです、うん。であの非常に高度な AI を搭載したドローンを開発提供しています、はい。具体的にご説明しますと、スカイディオ社のドローンは機体に魚眼レンズ、魚眼カメラが6つついてるんですね、はい。でまあ、そのカメラで周辺、まあ、360度全方位を撮影をしながら障害物を認識することができます。で、まあ、その複数のカメラで障害物を認識しながら避けながら飛ぶことができるので、まあ、その衝突しづらいドローンということで、まあ、例えばその点検をしたい際はその対象物に近づけて撮るとか、あるいはその腕に自信があるプロのパイロットじゃなくても自社の社員が飛ばして点検する、なんかそういった用途でもご利用いただける機体になってます、はい。
GPS が届かなくてもいいんでしたっけ。
ドローンってその GPS を受信しながら、はい、あの姿勢を安定させる場合が多いんですけども、まあ、その魚眼レンズの映像を使いながら、例えばその大きな橋梁、橋の点検でドローン使われたりするんですけども、はいはいはい、あの橋の裏側なんかはあの安定して GPS 受信できないんですけども、うん、このスカイディオを使いますと橋の点検なんかもあの安全に行っていただけます、
うん。いやードローンなんか本当に可能性は感じるんですが、まだまだなんかやることはいっぱいあるのかなって気もちょっとしますよね。
そうですね、やりたいことをね本当にいっぱいあるんですけどね、一つ一つ、まあ、そういうあの技術的とか、うん、まあ、ビジネス的な課題っていうのをクリアしながら社会実装を進めていくのかなと思ってます、
うん。これ基本バッテリーで飛んでると思うんですけど、飛行時間稼げないというか、やっぱり短くなっちゃうもんですよね。
そうですね、まあ、本当にその機体だったり、はい、あの条件によってくるのは一概には言えないんですけど、はい、20分30分とか、うん、そういうレンジでの飛行時間っていうのが多いですね、
うん。だ本当は遠くに飛ばしたいんだけど、まあ、どうしてもバッテリーの制約もあるし、ね、飛んだら帰ってこなきゃいけないので、どうしてもね飛べる距離は半分になっちゃうとかもあったりもするので、これ将来的にはそのいろんなビルの上にいつでも飛べるドローンが待機して止まってる、で遠隔から飛ばすみたいな、なんかそんな世界観にもなっていくんですかね。
あ、本当おっしゃる通りで、あの今言っていただいたそのバッテリーの課題を解決する一つに、はい、まあ、ドローンポートみたいなのがありまして、はい、まあ、要はそのドローンポートっていうのをいろいろビルの上なんかにあの設置して、まああのそこに向けて飛んで充電して必要あればまた飛んで、なんかそういう可能性もあるので、そのねドローンの機体だけではなくて周辺環境っていうんですかね、すごく幅広く、まあ課題っていう意味ではすごくやること多いんですけども、そういう意味でも可能性っていうのはすごく広いのかなと思います、はい。
今後、まあ、まだ始まったばっかりですけど、ドコモスカイなんかこんな方向にしたいとか、何年後にはこうしたいとかっていうなんか方向性ってあったりしますか。
今はですね、はい、ドローンの、まあ、市場自体が、まあ、黎明期ということで、はい、あのいろんな可能性がある状態だと思うんですよね、はい。なので、まあ、その点検とかあの物流とかだけではなくて、まあ、農業とかエンタメとか、はい、まあ、今幅広くサービスっていうのを考えながら提供させてもらってるところです、はい。一方で、まあ、特に点検とかあとは農業の農薬散布とか、はい、そういうドローンビジネスって非常に今広がっていて、新規参入の事業者も多くて、はい、まあ、いわばレッドオーシャン化してるような状態、ドコモとしては先ほどスカイディオのようなその高度な AI を搭載したドローンであるとか、あとはそのセルラードローンじゃないとあのできないような領域とか、そういうその高度な技術を要するような領域で の, あのビジネスの展開っていうのをやっていきたいですね、はい。
ですよね、まあ、だからどうしてもこの先ドローンは通信が必要になってくるというところで言うと、まあ、キャリアとドローン、ね、結構相性がいいんじゃないのかなと思っておりますね。増代さん、今までのお話聞いて何か感想はありますか。
先ほど の, あの離島の話ではないんですが、
やっぱりその離島ってただでさえ物価が高いじゃないですか。でその中でやっぱりそのネックになっている人件費っていうものも上回るような成果や必要性っていうものが見出せないと、なかなかその実用化っていうところに向けてはそこまでのその需要を確保できるのかなっていうところが、私の中ではちょっとまだ疑問というかそういう部分があったりするのと、あとその法規制によってレベル1から4まであるってお話だったんですけど、これもちろんあの操縦士の技量というかそういったものもすごく重要になってくるんじゃないかなっていう、ちょっと謎がまだまだいろいろ私の中であるなっていう感じです。
うーん、確かにね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、我々ドコモとして、ドコモスカイというブランドで、ドローン事業を展開してるんですけども、通信事業者としてつなぐとかつながると か, なんかそれがキーワードになるかなと思ってます。で、ドローンとドローンをつなげるももちろんそうですし、あと人とドローンであるとか、あとは社会とドローン、なんかそういうのをつなげていけるようにドコモとして、しっかりドローン事業っていうのを取り組んでいきたいなと思っています。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは NTT ドコモの牧田俊樹さんでした。以上、特集 NTT ドコモのドローン事業ドコモスカイでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ドローンビジネスに関しては、何年か前に結構集中して取材したこともあったんですけども、ビジネスとして成立させるのは大変だなというところは改めて感じております。ただね、やはり先ほども触れてましたけども、セルラー対応になることによって、広がってくるということもあるでしょうし、来年は、ドローンね、注目しておいてもいいのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
先日発表された au のタフネスモデル GIS-1 Type WX を特集します。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優樹でした。ランギッ。